史上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げてあれこれ語るポッドキャストです。さて、月1ゆるゆる雑談会です。私の人生3冊目の本が出ましたから1ヶ月ちょっとが過ぎようとしています。私がこれまで単著として出した2冊の本は、おおむね本屋で言えば音楽書コーナーに置かれる本でした。1冊目に関してはノンフィクションコーナーに置いてもらえることもまあまああったんですけども、ただ最終的な所属は音楽書コーナーになるのかなというような感じでした。で、今回の3冊目は、まあ、小説なので当たり前なんですけど小説のコーナーに置かれているという感じになります。で、まあ、私の勝手な認識かもしれないんですけど、小説コーナーってまあまあ本屋の花形じゃないですか。で、そこに自分の書いた本が平積みになっていたりしているのを見て、正直、なんだろう、すごく怯えたというか、激しく動揺をしました。当然、置かれる場所はそこだということは分かってましたし、文芸書、小説たくさん出されてる出版社さんなので、営業さんも頑張ってくださるのだろうというのは分かっていたし、本当にそれはありがたいことだなとは思っていたんですけど、それにもかかわらず、実際目にすると結構動揺しました。私は本当に無名だし、いわゆる新人賞を取ったわけでもないし、まあ、ドクターとかそういう身分を証明する学位をちゃんと持ってるわけでもないし、その意味ではこう自分の無名さを補完する称号みたいなものも何もないし、基本いろいろ運が良くてこうなったに過ぎないというところがあるんですけども、なんかそんな私がいきなり、もうそれこそ村上春樹さんとかがいたりもするコーナーに飛び込んじゃったというその様が、なんかこう本当に例えて言うなら芸能界にいきなり来ちゃったみたいな感じで、何も世間に顔も名前も知られてないのにいきなりテレビに出ることになって、とにかく爪痕残してこいみたいな感じでマネージャーに肩押されてひな壇の上に登らされてみたいな、例えて言うなら本当にそういう感じで、でその状況がかなり不安で、本屋さんに行くのもちょっと怖いくらいの感じでした。ちっちゃい本屋さんはまあさておきとしても、まあまあ大きい本屋さんとかに行って、自分の本がなかったらなかったでちょっとショックだし、逆に平積みでいっぱい積まれてたら売れてないのかなと思っちゃって、それはそれでまたショックだし、みたいな。こうどっちに転んでも心がざわつく、みたいな。そんな感じの1ヶ月でした。それから本というのは、まあ、本に限らないとは思うんですけれども、本当に一冊一冊全部博打だなぁということを改めて感じました。何と言うんでしょうか。出すことによってキャリアを積み上げられているという感覚が本当になくって、一冊一冊全部全然違う新しい爆弾を作って仕掛けて、で、それがちゃんと爆発するかは作ってみないとわからないような感じ。で、もちろん書いたり出したりしてるうちに、慣れとかスキルの向上みたいなものっていうのはあるとは思うんですけども、ただ本当にちゃんと階段を登れているのかなみたいな疑念が常につきまとうような感じがあります。多分なんですけど、そこで階段をちゃんと登っていると感じられるようになれば、まあ、専業物書きになれるのかなということも想像はしています。ただ、私はちょっとやっぱりそういう博打は正直怖いですね。私は今現在サラリーマンをしながら執筆活動をしていて、で、現状勤め人を辞める気っていうのはないんですけど、仮に辞めるに値するほどの収入を得られるようになったとしても、なかなかちょっと 低収入を切る決断っていうのはできないんじゃないかなというふうに自分に対して思います。現状ダブルワーク的なことをしていることについては、まあ、正直いろいろ難しい面はありまして、一番よく聞かれるのが、もうどうやって執筆時間を捻出するのかということなんですけども、私の個人的な感覚ではそこはむしろあんまり大した問題ではないです。例えば専業の方でも、まあ、家庭内の用事、育児とか介護があったり、あるいは大学で教えるとか、いろんな講座で喋るみたいなお仕事を兼ねている方も多いですし、そういう意味でのマルチタスクをこなす大変さとか忙しさとかってあんまり変わらないように思うというか、まあ、みんなそれぞれ大変だよねって思うんですけど、難しいのは、まあ、本業と副業と二つの顔がある状態の時に、その顔をシチュエーションによってどう使い分けるかということ、あるいは、とある局面においては、いかにして使い分けないで乗り切るかということ。ちょっとあんまり具体例を出せないので、抽象的な言い方で申し訳ないですけれども、そういう使い分けが結構難しいなとは思います。あと、よく言われる、自立とは依存先を増やすことみたいな、言葉があるじゃないですか。で、ダブルワークとかパラレルキャリアって割とそれに相当することかなとは思うんですけど、ただなかなか片方がうまくいかない時にもう片方をうまくいかせてそれでしのぐみたいなことって口では簡単だけどやってみると難しいなと思って、キャリアは2つあっても心は1つしかないので、やっぱりうまくいかない時は両方うまくいかないし、両方うまくいってない状態の時に冷静に自分を保つっていうのはそれなりに難しいというか、私は今40代の頭なんですけども、まあ、この年齢になったからギリギリできるかなみたいなところはあります。あと10歳若かったら私は多分無理だっただろうなというふうには想像しています。あとそういうふうに二つの仕事を持っていることに対する変な罪悪感、後ろめたさ、劣等感みたいなものは確実にあります。会社員としての立場から言うと、なんだか浮気をしているみたいな感覚は常にありますし、あるいは書き手の立場の方から言うと、フリーランスで頑張っている方がたくさんいる中で、命綱をつけていることのダサさみたいなことはすごく思うし、あとやっぱりこう自分はお給料もらっている中で、フリーランス音楽家として人生を、ま、結果歩まざるを得なかった、私の推しの18世紀生まれの音楽家のフェルディナント・リースとか、その師匠のベートーベンのこととかを思うと、なんか本当にごめんなさいっていう気持ちにもなりますし、まあそんなことはまだいいんですけども、一番悩むのは、私がこの仕事を受けてしまったらそれで生計を立てている人のパイを奪ってしまうんだろうかということとか、あるいはギャラの部分で、まあ例えばちょっと先方からやや控えめなご提案を受けた時に、自分としては、私としてはその金額で全然いいんだけど、これで受けたっていう前例を作っちゃうと、業界全体に悪い影響を与えちゃうんじゃないかとか、フリーランスでやってる方に迷惑をかけるんじゃないかとか、そのあたりについては本当に常日頃よく考えます。もちろん学びを得るという意味では、二つのキャリアを持っててよかったなと思うところはいっぱいあって、一番いいところは、会社員でいながらフリーランスの立場が疑似体験できて、フリーランスの方がこういうシチュエーションの時にどういう心情でいるのかとか、あと依頼する側をどういう目で見ているのかとか、あとフリーランスの人に対して依頼者側はどういうふうに接してくるのかとか、そういうことがかなりリアルにわかるようになって、そこから自分の会社員としての仕事に まあ、うまく応用したり活かしたりしていきたいなと思うことが本当にたくさんあって、それはすごく良かった点だなと思います。私の印象としては、ウェブでも雑誌でも本でも何でもテキストに関わる仕事をしている方って、基本的にすごく依頼のメールが丁寧だし、豆だなぁということは本当によく感じます。で、その辺は本当に会社員としての自分が学ばなきゃいけない点だなぁと感じていたりする次第です。それからもう一つ思うところがあって、これは全ての兼業物書きさんに対して思ってるわけじゃなくて、あくまで私が自分をどう思うかという話ではあるんですけれども、基本やっぱり兼業者としての自分の生き様っていうのは、私は自分自身で中途半端で度胸がなくて格好悪いなと思っていて、本を書くということに対しても私は私なりに頑張ってはいるけど、でもどこか妥協してるんじゃないのかなとか、本業があることに甘えてるんじゃないのかなとか、そういうことはすごくよく考えます。ただ最近読んですごく衝撃的だったインタビュー記事がありまして、それはハンチバックという作品で文学界新人賞を最近受賞されて、今芥川賞候補となっている市川沙央さんという方のインタビューなんですけれども、市川さんは筋疾患をお持ちでずっと車椅子生活を送りながら執筆を続けられてきたという経歴の方なのですが、その方が私といわば全く逆方向のことを考えていらっしゃって、とてもびっくりしました。ちょっと引用させていただきます。受賞してもまだ書き手としての劣等感が消えません。私は書くしかないから書いているのであって、正業、正規の業、仕事のことですね。正業があって、それでも小説が好きで書いている人々には絶対に勝てないと思っているんですよ。とはいえ、環境のせいにしながら20年以上しつこく書き続けるということも普通できることではないのだろうし、どこか半語なんでしょうね。この正業があってそれでも小説が好きで書いている人々には絶対に勝てないというところ、そういう考え方があるのかと私はすごくびっくりしましたし、いや、なんか月並みなところに話を収めようとしていますけれども、なんかこう本当に生き方も考え方も書くあり方も人それぞれなんだなということを改めて思いました。で、すごくびっくりしたけど、確かに市川さんのおっしゃることも真っ当な考え方ですし、そういう考え方って確かにあり得るよなぁという感じで、制御があってそれでも小説が好きで書いている人の一人である私としてはすごく励みになったし、この1ヶ月の間でちょっと気持ちが負けそうになった時に何度も思い出した言葉でもあったりはしました。さて、雑談会らしく本当に雑談だけをお届けいたしましたが、最後に一つお知らせです。来たる7月8日土曜日、東京西荻窪の紺野書店さんで、鍵原志保、ニジンスキーは銀鏡で踊らない、川出処方新社の観光記念イベントが開催されます。時間は15時から、対談のお相手は渡辺助真さん。テーマは、押すことの宿命についてです。ポッドキャスト上なので、正直に言うと、集客結構苦戦してるそうなので、もしちょっとでもご興味があったら、来ていただけるとすごく嬉しいです。結構こじんまりした場なので、フラッと来てフラッと帰っていただくことももちろん全然大丈夫ですし、終わった後にちょっとお話しさせていただくとかそういうことも全然できますので、よろしければぜひいらしてください。この本の話だけではなくて、渡辺さんと私がそれぞれピックアップする、まあ、推しをテーマにした小説、あるいはこう推し的な概念が 登場する小説3選をそれぞれご紹介するという企画も用意しています。押すことの宿命についてというタイトルをつけてくださったのは、これを企画してくださった書店員さんなんですけれども、実際に話いろいろ脱線しつつも、このテーマにちゃんと行き着くような場になればいいなと思っています。あと私としてはこのポッドキャストでテーマにしているような歴史上のファンとスターとの関係性みたいなところにもしっかり触れたいなと思っていますので、土曜日遊びに来ていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。では今回はここまで。また来月以降もお聞きください。